正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月17日月曜日午後1時を回ったところです。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今日の正木明の地球にいいことはですね、
はい、
先週に引き続き、
ね、
素敵なゲスト、
はい、
電話でつないでねお話を伺いますが、
本当に素敵な方ですね。
いや正直で僕ね、はい、ファンですね。
なんかもう正木さんの目の輝きが違います、
考え方で研究されてること自体が多分僕が持ってるテーマにめちゃくちゃ近いかなって改めて先週認識しました。
でも私も本当に先週からファンになりました。本当に素敵な考えをお持ちで、なんかこう自然と寄り添うということね、それについてもう今週も楽しみです。
地球環境問題に興味のある皆さん、すごく参考になるお話、今日も、ね、伺えると思いますので ね今日もぜひお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日の地球にいいことはですね、先週に引き続き素敵なゲストにいいね電話をつないでお話を伺います。
はい、JT 生命史研究館の名誉館長でいらっしゃいます中村恵子先生です。こんにちは。
こんにちは。
先週に引き続きよろしくお願いいたします。
こちらもよろしくお願いいたします、
先生はですね、生命史、はい、この史は日誌の史、生命史という考え方からいろんな方面でね、研究をされているということで、はい、先週もですね本当に様々なお話をね伺って、はい、今日もね、今週も引き続きということでお願いしたいと思うんですが、はい、まず今日ね先生にお伺いしたいのは、
はい、
この番組はもともと地球環境、気候変動についての大きなテーマをもとに、はい、リスナーの皆さんといろんなこう考えるということをね毎週させていただいているんですけども、はい、生命史という考え方から見て、
はい、
地球温暖化をはじめとする気候変動問題、
はい、
我々はもうこの待ったなしでね、いろいろ対策をしなければいけない段階だと思うんですが、はい、どのようにお考えでしょうか。
先週お話ししたみたいに、
はいはい、
生き物は38億年前からこの地球上でずっとつながってきた、
うん、
その前にもうこれは正木さんのご専門でしょうけども、46億年前に宇宙の中に地球が生まれて、
はいはい、
そして それ以来ずっと地球はもうどんどん地球も変化してきてるわけですよね、うん、生き物も変化してきてますけれども、
はい、
で長い長い時間をかけて、時にはほら全部凍っちゃった時なんかもあるってこと、
うん、
あるじゃありませんか、
はい、
全面凍結なんて言ってね、
うん、
地球全部が凍ったなんて。ですから地球のこの気候っていうのは本当に動いてる、長い時間で見たら、うん、とても動いてるもので、
うん、
しかもそれは太陽からすべて宇宙との関わりの中で動いてるんで、とっても複雑なものでね、
うん、
まだ私たちがどうのこうのって言えるようなところまで分かっていない現象じゃありませんか、うん、
人間の歴史なんて短いもんですもんね。
これはもう正木さんのご専門だと思いますけれども、
そうですね、
そうですよね、うん、で生き物もそうなんですよ、
うん、
生き物も複雑でまだまだ分かってないことばっかり、
はい、
そうすると私たち今まで科学と科学技術で社会作ってきましたけれど、
うん、
これはね分かりやすいところだけやってきたっていう気が私はするの、
うん、
あ
と地球とか、はい、生き物とかって複雑なところは、
うん、
ちょっとこう脇に置いてね、
うん、
できることだけやってきて、でここまで来たら私たちがやっていることがどうも生き物が絶滅するとかそういう問題もありますしね、
はい、
地球の環境が少しこの頃なんか異常が見られるんじゃないかみたいな風になりますしね、
うん、
どうしてもそっちを考えなければこれから暮らしていけないよっていうところまで私たちが ある意味では私たちの技術を進めてきたわけですよね、
うん、
でこの技術を進める能力は、まあ、人間の能力としてある大事な能力ですから、
はい、
これを私は否定するつもりは全くありませんけど、
うんうん、
今ここまで来たら、
うん、
あ、やっぱり私たちは生き物として地球の中に複雑な中に複雑なものとして生きてるんだっていうことに気がついて、
うん、
そっちへ目を向けなきゃいけないっていう時期が来たんだ、うん、私たち一生懸命暮らして進歩していろんなことやってきたからこそ、
うん、
そういう複雑さに気づけるところに今いるんじゃないかって私思うんです。地球や生き物たちがちょっとこっち見ないとダメだよって言い始めていませんかっていうのが今じゃないかなって思うんですね、うん、
先週のお話にも出ました、その人間も生き物なんだと、
そう、
別にその自然を支配する立場ではないということですね。
そう、だからそういう中でこの複雑な中で上手に生きていくのにはどうしたらいいかなって考える、
うん、
そうするとこれは私新しいチャレンジでね、
うん、
別になんかこう今までを否定したりなんかする問題じゃなくて、
はい、
またそれからちょっと皆さん自然を考えようっていうと昔に戻ろうみたいなことをおっしゃる方もあるんですけど、
うん、
戻る必要は全くなくて、
うん、
自然をこれまでよく分かってきたことは生かした上で、だけど自然をもう一回ちゃんと見る、自然の中に自分を置いて見て新しいこと考えましょうよ。そうすると新しいチャレンジができて新しい世の中が作れるんじゃありませんって、私は今そういう機会だって思っています。
あの今年の新型コロナウイルスもやっぱり
そう
だと思いますし、最近その地球温暖化がどんどん進んで自分が住んでる環境をどんどん自分たちで悪くして、
そう、うん、だからコロナも、皆さんコロナウイルスはコロナウイルスから、この間例えば熊本なんかですごく起きた豪雨、
はい、
なんとか帯、何でしたっけ、
線状降水帯、
そうそうあそこにアマゾン川があると私空眺めて本当にびっくりしましたけれど、そういうことで、あのコロナもそれもやっぱり地球の中で私たち生きてるってことを考えなさいっていう意味では共通のことだって私には思えるんですね。
なるほどね。
それでコロナの期間中、あのこう周りが綺麗になったっていうふうに皆さんおっしゃってます
ね。そうですね、大気中の二酸化炭素も少し減って、うん、普段遠くから見えない山が見えるようになったりとかありましたね、
はい、そうでしょ、ね、私が一番気がついたのは、うん、お花が綺麗でした。家の庭に藤棚があるんですね、
はい、
でこれもう30年ぐらいあるんですが、
うん、
今までで一番綺麗な房が下がりましたよ、もうびっくりするほど、
うん、それはその私たちその人間に何をこう知らせてくれてるんでしょう、
ね、そうでしょう、だから結局それだけ短い時間、ほんの数ヶ月ですよね、
うん、
それでもこのぐらい変わるっていうことは、私たちがやってることがどれだけ地球と関わり合ってるかっていうことを明確に示してくれたんだと思うんですね、
はい、
うん、そうすると私たちこういう状況で地球と関わり合って上手に生きていく方法をどうしてもここ探らなきゃいけないっていう、そういうメッセージだって私は受け止めているんですけれど、
まあ、あとはその実際じゃ具体的に、まあ、例えば国としてとかですね、うん、
はい、
あの普段の生活の中でどのようなことをするべきかっていうのが次の、ね、
はい、
ステップになるかと思うんですけど、はい、なかなかそこは難しいですよね、
は
い、
私一番大事なのは、
はい、
一人一人のものの考え方がとても大事だと思うんですね、
うん、
で私ねコロナで気がついたんですけれども、
はい、
手を洗うことで、マスクをすることで、3密避けることで、これを守っていきましょう、どうにかワクチンできるまで、はい、私たちきちっとした生活していきましょうっていうことになったじゃありませんか、
はい、
手を洗うって一人一人ですよ、この意識ってとっても大事だと思うのね、
うん、
一人一人が、あ、私って大事なんだって思う機会になったんじゃないかなって、
なるほど、
確かに、
いやー、ね、勉強になります、先生ここでですね一曲曲をお流ししてですね、
はい、
後半にまた話を続きねしたいと思いますので、
はい、わかりました、は
い、すいませんお電話このままでお待ちください。
はい、わかりました、
はい、それでは一曲お
願いします、はい、奥田民生で息子。畳で息子をお届けしました。
はい、はい、今日のまさきあきらの地球にいいことはですね、ゲストにお電話をつないでねお話を伺っていますが、はい、JT 生命史研究館の名誉館長でいらっしゃいます、はい、中村恵子さん、中村さん引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそ
後半はですね、
はい、
先生の著書の話
ありがとうございます。
ぜひともお願いします、
はい、タイトルがですね、科学者が人間であること。
そうですね、これは2013年に書いたんですけど、
あ、ですね、2013年、
そのきっかけは、うん、やっぱり11年 の、 東日本大震災ですね。で、あの時に、今コロナで皆さんいろんなこと考えていらっしゃると思いますけど、あの時も考えましたよね。
そうですね、
私たちどうやって生きていくことがいいんだろうって、うん、原発の事故がありましたからね、
はい、
やっぱりある種の責任を感じて考えなきゃいけない、
うん、
で、科学者って本当に困ったもんで、歌手だったらそこ行ってお歌を歌うとかね、うん、サッカーの選手だったらそこ行ってサッカーするとかすると皆さんに喜ばれて助けになるんですけど、
はい、
科学者行ったって邪魔なだけじゃないですか。
いやいや、そんなことないと思いますけど。
それで、うん、ああ、これはここでは私はこれからのことをしっかり考えなきゃいけないと思って本を書いたんです。はい、
なるほどね。このね、本の中に僕も読ませていただいたんですが、
はい、
日本人の、自然観という、
はい、
まあ、項目がありましたね、
はいはい、
で、このあたりの部分が僕はその気候変動問題解決に向けた大きなヒントになるように思ってましてね、うん、
なるほど。
例えば日本人っていうのは自然を支配するのではなくて、
はい、
自然の中にいるという考え方が特にその世界的に見ても日本人ってそういう意識が強いんじゃないかというふうに書かれてますよね、
はいはい、それはそう思いになりませんか？
思います。
ね、これは私はおそらく日本の自然がとってとても素晴らしいからだって思ってます。やっぱり四季があってね、ただ今ちょっとなんか四季が怪しくなってますね。
そうですね、
これも本当にこの日本の自然のおかげじゃないかなって私は思ってるんですね。で、しかも中にいるっていうんだけど、この自然は決して荒々しい本来の自然じゃないんですよ。で、私たちが作ったものと山や森と一緒に一体化して、
うん、
そういう中に それは私たちにとっての自然なんですね。
あの先生、この本の中にね、ソメイヨシノの話が出てくるじゃないですか。
はい、
あれ面白いなと思いまして、はい、ソメイヨシノって人が作った品種なんですよね。
そうです、あれクローンなんですよ。
クローンなんですよ、
小岩さん。
クローンって聞くとなんとなくこれから見方が変わってしまいますが、
全部同じ、遺伝子は同じ で、
そ、 うです、ね、
それがどんどん、だから一斉に咲くわけでしょ。
そうですよね、
だから本当は自然じゃないのね、ものすごい人工なんですね。でも一斉に咲くっていうことで、みんながお花見をして楽しんで、みんなの心が豊かになるっていうふうに、まあある意味では利用してるっていうかな、あのそこのところは。でもお花見してるときはこれが人工だぞ、クローンだぞなんて思わないでしょ。
思わないですね。
なんか本当にいいな、桜よく咲いてくれたなって思いながら、まあこの頃はちょっと今年はダメですけど、あのお酒を飲んだりするといい気持ちになって、でもっともっとこう自然を生かしていきたいなって気持ちがそこで育つのね。だから人工はダメですとか、そうじゃなくて、人工を上手に生かした自然、自然を上手に生かした人工、そういうものを考えることができるんじゃないかなって思って、
それが自然の中、
それをやるのが日本人はとってもお得意だと思います。
なるほどね。
私ね、これから大事なのはみんなの日常感覚を生かしていくことだと思います、だから科学者が人間であることって言いたかったのは、科学者っていうのは専門家ですよね。まさきさんも気象では専門家、
一応、
だけど、でその専門家としてのあの社会づくりみたいのをバーッとこれまでは進めがちだったんですけど、自分も生活者だと思うと、日常の人間として考えると、これちょっと待っててよみたいなことってあるじゃありませんか。
あの僕もこの番組でね、その気候変動問題を扱うようになった、そのこの番組やりたいなと思った大きな理由が、あの娘が、子供ができたことなんですね。
ああ、そうでしょう。
娘ができる、
私もね、生命史を始めたのはやっぱり子育てがとっても影響してます。
あ
の
ね、
DNA いくら勉強しても、子供がわーわー泣いてるのはよくわかんないんですよ。
よかった、一緒です、私と。
DNA じゃわかんない。で、これはやっぱり、今何求めてるか日常感覚でやらないとダメだぞって思いましたね。
あのその話に関連するかもしれませんけどもね、この、 あの科学者が人間であることっていうご本の中に、科学というのは客観的です、だから例えば色とか音とか、匂いとか、手触り、ある意味主観的なものの捉え方、こっちもやっぱり大事なんじゃないかというふうに書かれてますよね。
あのね、私この科学者で人間であることの本で、大森創造先生という方のお考えを随分書いてると思うんですが、大森先生がね、とっても厳しいことをおっしゃってて、科学は対象を死物、死んだもの、相手生き物なのに死物のようにしてる、だから色も何、匂いも何にも、手触りも何にもない、そういうものとしてあの対象を見てるのが科学だねって大森先生がおっしゃったの。で、私物って言われちゃったらもうそれはね、でそこには色や匂いや、でそれを色や匂いっていうのはやっぱり私たちの感情、まあ日常の言葉で言えば心ですよね。でね、科学やってる人に心がないかって言ったらそんなことはないわけで、それから実際に科学の研究をするときも、心を働かせてる時にいい仕事ができます。
そういうもんなんですね。
そうだと思いますよ。科学者ってなんか心もない人だと思われがちですけど、日常を見ていただけたら、あのですからセメシ研究官それをやってるつもりなんですね。
ということなんですね。
私たちの日常を見てくださいませんか、っていうことをやってる つもりなんですけれど、
先生も本当にまだまだ、ね、お話伺いたいんですけども、最後にこれだけ僕個人的に伺いたいんですけれども、はいはい、今その自然環境がどうしても悪化してしまっていますね、はい、気候変動も含めて、はいはい、でそういうその今のいろんな環境に関する問題に対して声を上げたり行動を起こしている方々、はい、結構若い方々が、
あ、そうでしょうね、
あのスウェーデンのグレタさんとかですね、
将来が不安になってるんじゃないかな。
あ、彼ら彼女らに何かこう一言アドバイスをお願いできたらと思うんですが、
で私の言えることはね、はい、やっぱり生き物人間だっていうことを忘れないでねっていうことなの でそれを具体的にやるためにはやっぱり日常に小さなお花だとか、うん、あの虫だとか緑だとか、うん、そういうところに直接接する、うん、それって別に難しいことでも何でもない、あの都会で暮らしてらしても、はい、ベランダにお花が、うん、あのお花の鉢を置いて育てることできますよね、はい、大きななんか自然っていうとね、なんかもう信州の山行って大きななんかあの槍ヶ岳かなんかでみたいに大思いになるんだけど、うん、自然ってちっちゃなものでいいんですよ、うん、だからご自分のベランダにちっちゃなお花を育ててみるっていうようなことをなさるとね、うん、お花がやっぱり時間かかるよ、手間かかるよっていうことが分かるんですよね、うん、そうすると、うん、生き物としてこの社会作っていい方法があるかっていう知恵がおのずと湧いてくると思います、うん、私やっぱりね、小さな自然に毎日毎日接するっていうこと、うん、とっても大事だと思います。
いやいいアドバイスだと思います、
本当に
先生、うん、そろそろお時間になってしまいました、
はい、
またぜひ機会がありましたらお話伺いたいと思います、
は
い、
今日は本当にお話しさせていただいてありがとうございます。
こちらこそです、
ありがとうございました。本当にお礼申し上げます。
こんなコロナの中ですけどもね、はい、健康でお過ごしください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼いたします、
は
い、
ありがとうございました。失礼いたします。本日のお客様は JT 生命史研究館というところがございまして、名誉館長でいらっしゃいます中村恵子先生でした。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せください。またファックスの場合は078-361-0005、またメールではmasaki@jocr.jp こちらでお待ちしています。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組の内容に関する感想とかです ね、こんなテーマでやってみたいなのがもしあれば、ね、はい、書いていただくと非常にありがたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
いただいた中からね、番組の方からプレゼント5名様、
そうなんです、
防災グッズ、ね、はい、プレゼントさせていただきますので、そちらもお楽しみに。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。